今年は全日本18マラナタの年ということで、全国161カ所でですね、連続講演会が行われました。で、それに先立ってですね、昨年の10月に天沼教会で24回の連続講演会が開かれました。で、その結果としてですね、10名の方々がバプテスマを受けられたっていうニュースを皆さんもお聞きになったかもしれません。で、その講演会でですね、講師を務めてくださったロン・クルーゼ先生、この先生ですけれども、最後にですね、特別賛美歌をご自分で賛美をしてくださったそうなんです。で、会堂に座ってらっしゃったある教会員の方がですね、スマホで撮られたこの賛美の動画がこれなんですね。ちょっと聞いていただきたいなと思ったんですけど、音が入ってないみたいですね。はい。じゃあ、またですね、もし興味のある方はぜひ、後でですね、これ聞いてもらったらいいかなと思うんですけど、とっても素敵な、賛美なんですね。で、じゃあ、歌詞だけですね、ちょっと紹介したいと思うんですけれども、天国への準備できていますかという賛美です。歌詞だけ紹介したいと思います。聖書のテーマはイエスです。そしてイエスが人を救うために死なれたこと、救いの計画は確かに約束しています。彼は、キリストは必ず戻ってくると。イエスを迎える備えはできていますか？忠実に全ての技を成していますか？人々はあなたのうちのイエスを見ましたか？自分の場所に立つ用意はできていますか？イエスの御顔を仰ぐ用意はできていますか？目を上げて、この方は私の主ですと言えますか？イエスを迎える備えはできていますか？世とその宝に執着してはいけません。この世界は間もなく過ぎ去ってしまいます。ああ、惜しみなくイエスに愛を捧げなさい。今日彼はあなたを呼んでおられます。良い戦いを戦っていますか？正しいことのために立ち上がっていますか？人々はあなたのうちのイエスを見ましたか？自分の場所に立つ用意はできていますか？イエスの御顔を仰ぐ用意はできていますか？目を上げて、この方は私の主ですと言えますか？イエスを迎える備えはできていますか？こういう賛美でした。で、この動画を見たですね、ある方が非常にこの賛美に感動しまして、この動画をスマホを通してすいません、いろんな方に送ったそうなんですけれども、それを受け取った方々の反応がですね、非常に興味深いことに2つに分かれたというんですね。で、少し紹介したいと思うんですけれども、この動画を見てね、お尻を叩かれる思いがしたとかですね、いたという、少しネガティブな反応を示す方々がいらっしゃったそうです。そしてもう一方の反応がですね、生活の中で辛いことがあったけれども、足元を見なきゃと思わされたとか、温かい気持ちになった、いまいちよくわからないけど言わんとしていることはなんとなくわかった、シェアしてくださりありがとうございました、私もググッときましたという人たちなんですね。で、この2つのグループの人たち、非常に対照的な反応だったんですけれども、実はこの前者の、少しね、ネガティブな反応をした人たちは皆教会員だった、皆クリスチャンだったっていうことなんです。そして後者のですね、非常にこの積極的な反応を示した人たちは皆ノンクリスチャン、求道者の方々だったという話を聞きました。で、私もですね、本当にすごく考えさせられたんですけれども、もしかしたら片手でこの世を握りつつ、もう一方の手でイエス・キリストにつながろうとしているクリスチャンよりも、こういうですね、賛美歌の、招きに対して、はいと素直に従うことのできるノンクリスチャンの方が、もしかしたら神の国に近いのかもしれないなとですね、自分自身への反省を込めながら、思わされたですね。聖霊がこの地上に下るときに、 起こる変化があります。それは何かというと、この世界が二つに分けられるということなんですね。ペンテコステの日、あの2000年前に聖霊が下ったペンテコステの日もそうでした。10日間聖霊を求めて御言葉に従って、それを信じて祈っていった人たちは皆約束の聖霊を受けました。そして予言を語ったり異言を語ったりして主を賛美しました。でも一方でもう一つの別のグループもいたんですね。それは何かというと、聖霊を受けた120人の人たちの様子を見て、あれはおかしいって裁いた人たちなんですね。実は再臨前の時代にもこれと同じようなことが起こります。主の御言葉を信じてそれに従う人たちはどんどん変えられていきます。そしてさらに豊かな祝福を受けます。でも批判的な人たち、無関心な人たちはそのまま暗闇に取り残されてしまうということなんですね。今聖書に予言された終わりの時が来ています。主をお迎えする準備はできているでしょうか。今日もこの御言葉を通してご一緒にですね、主のご再臨に備えるそのようなひとときとさせていただきたいと思います。御言葉を開く前にですね、一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ聖霊様ご自身がこの御言葉を通して今私たちに語りかけてください。そしてあなたの招きに対して今日素直にはいと従うことができるように私たちの信仰を整えてください。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日はですね、ご一緒に旧約聖書の雅歌を開いてみたいと思います。今日開く聖書の箇所をすべてスクリーンの方に用意させていただきました。ちょっと時間の関係ですね、こちらのスクリーンの方を見ていただければというふうに思います。私はですね、この雅歌が大好きなんですね。この雅歌っていうのは、ただ単にですね、男女の愛についての、表現をしたものではなくて、王であるキリストとそのキリストによって救われた私たちの愛の関係について象徴的に表した、私はですね、これ予言の書でもあるというふうに思っています。救われた私たちがですね、救われた後、じゃあその後どうやって神様の深い臨在の中に入っていくか、そのステップを教えた、まさにですね、私は、アドベンチストに与えられたリバイバルのための教科書、これがですね、雅歌であるというふうに思っています。早速ですね、その少しだけですけれども、見ていきたいと思うんですが、一章の4節こう書いてあります。お誘いください、私を、急ぎましょう王様。王様っていうのはイエス・キリストのことですね。私をお部屋に伴ってください。私たちもあなたと共に喜び祝います。ブドウ酒にも勝るあなたの愛を称えます。人は皆ひたすらあなたをお慕いします。この人はですね、私っていうのはまさしく私たちのことを指していますけれども、私をお部屋に伴ってください、連れてってくださいって言いました。でこの部屋っていうのはですね、他の聖書を調べてみますと、奥の間とか聖女という言葉が使われています。つまりイエス様のご再臨に備える生活というのは、神様と一対一で交わる、その密室で交わる、その密室の祈りからスタートするということを、表しています。次の5節と6節、エルサレムの乙女たちよ、私は黒いけれども愛らしい、ケダルの天幕、ソロモンの幕屋のように、どうぞそんなに見ないでください。日焼けして黒くなった私を、エルサレムの乙女たちって誰のことだろうって思ってらっしゃるかもしれませんけど、皆さんのことです。皆さん乙女なんですね。 聖なる神様と祈りを通して、ね、密室の祈りを通して交わっていくときに実は気づくことがあります。それは何かっていうと、ここに書いてありますけど、私は黒いって、自分自身の汚れに気づかされるようになるんですね。でもこの人はこう書いてます。黒いけれども愛らしいって神様が言ってくださるっていうんですね。罪に汚れた私たちだけれども、それでも神様はこんな黒い汚れた私たちを愛してくださり、愛らしいって言ってくださる、はい、どうぞそんなに見ないでください、日焼けして黒くなった私をって。なんかわかるような気がしませんか、ね、密室の祈りを通して、あ、自分の心はこんなにも黒く汚れているんだと気づかされる。でもそんな自分だからこそ、あ、自分は神様に清めていただく必要があるんだという霊的な植え替わきが起こされるようになるということなんですね。12節、王様を宴の座に誘うほど私のナルドは香りました、はい、密室での祈りを通して神様との深い交わりを続けていくことによって、実はすっごいことが私たちの人生の中に起こるようになるっていうんですね。で、それが何かっていうと、この私のナルドは香りましたという経験です。皆さん、このナルドというと何を思い浮かべますかね。そうですね、ナルドの香油、あのマグダラのマリアが十字架を前にしたイエス様にナルドの香油を捧げた、あの場面を皆さん思い浮かべるんじゃないかなと思うんですけれども、マルコの14章にですね、その場面があります。14章の3節をお読みしたいと思います。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて、食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけたと書いてあります。で、今こう読んだところをですね、赤字で示しましたけれども、このマリアが捧げた香油は特に純粋で非常に高価な香油である、純粋で非常に高価な油だというふうに書いてあるんですね。聖書の中でいろんな象徴が使われていますけれども、油で表されているものって何ですかね。聖霊、聖霊のことを、油で表されることが、ありますけれども、祈りを通して神様と深く交わりを続けていくときに、実は私たちの内側から聖霊があふれ出るようになって、そしてキリストの香りを放つようになるというんですね。そしてその結果何が起こるでしょうか。実はこのマルコ14章と同じ場面がですね、ヨハネの12章に書かれています。12章の3節、私もこの聖句がですね、もう好きで好きでたまらないんですけれども、ちょっと読みますね。その時、その時っていうのはマリアが香油をイエス様に注ぎかけた時、家は香油の香りでいっぱいになったって。実はこれが神様が私たちの、私たち一人一人の人生に対して期待しておられる変化なんですね。マリアはナルドの香油が入っていたその石膏の壺からこう香油を注ぎかけたんですけれども、この香油がですね、香油の香りが部屋でいっぱい、部屋にいっぱいになるためにはマリアがしなければならないことがあったんです。マリアは何をしなければならなかったんですかね、香油を注ぎかけるときに。そうですね、さっき読んだ聖句にありましたけれども、マリアは、はい、それを壊しって書いてあるんです、はい、つまりその石膏の壺の中にどんなにかぐわしい香りのする 純粋で高価な香油が入っていたとしても、それが石膏の壺の中に閉じ込められている限り、周りの人たちは誰一人その香油の香りを嗅ぐことはできないんです。それが割られなければ、その香油は注ぎかけられることができないということなんですね。はい。ではこのさっきこのナルドの香油というのは聖霊を表しているという話をしましたけど、じゃあそのナルドの香油を運んだその壺、石膏の壺は何を表しているんでしょうかね。石膏の壺、はい。第2コリント4章7節でパウロはこう言いました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。とつまりこの石膏の壺は土の器である私たちのことを表しています。もっと言えばですね、私たちの自我と言ってもいいかもしれません。皆さん聖霊を持ってらっしゃいますか、ね、持ってらっしゃる方手を挙げてくださいとは言いませんけれども、バプテスマを受けられた皆さんは聖霊を与えられています。なぜならば誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないって聖書に書かれているから、皆さんがイエス様を私の主ですと告白したその時から、聖霊の神様は皆さんのうちに宿ってくださっているんです。でも問題はですね、せっかく皆さんのうちに宿ってくださった聖霊が今度は溢れるというところまでは行ってないのかもしれない。せっかく溢れようと聖霊がしているのに、それを石膏の壺、つまり私たちの自我がそれを閉じ込めてしまっているということが言えるのかもしれません。だから私たちは祈る必要があるんです。なぜ祈るんでしょうか。祈りを通して私たちの自我を砕いていただく必要があるんですね。でも私たちの自我が聖霊によってこう砕かれていくときに、私たちのうちにいらっしゃったその聖霊が今度はさらにキリストの香りとなって溢れ出るようになる、はい、これが神様が私たち一人一人に対して計画しておられる変化なんですね。でホワイト夫人はこの経験を聖霊のバプテスマ、日ごとの聖霊のバプテスマという表現を使って説明しておられます。でそのことをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、バプテスマという言葉、これはですね、もともとギリシャ語のバプティゾーという言葉から来ています。でこれはですね、液体の中に完全にこうとっぷりとつけるという意味なんですね。沈没した 海の中に沈没してしまった船を表すときにもこの言葉が使われるということなんですけれども、皆さんがここで水のバプテスマを受けられたとき思い出してください。どうなりました。皆さん水の中に完全につけられる、とっぷりと水の中に完全につけられるバプティゾーですね。そういう経験をなさったと思います。これが水のバプテスマです。ということは聖霊のバプテスマっていうのは、皆さんが聖霊に完全にとっぷりとつけられる、そういう経験を、指すわけなんですね。じゃあ神様はどうやって私たちを聖霊の中につけてくださるんでしょうか。で、これノアの洪水の時のイメージのイラストを持ってきましたけれども、ノアの洪水が起こった時のことをちょっと考えていただきたいと思うんですけれども、このノアの洪水が起こった時、地球はですね、完全に水の中に浸かってしまう、ある意味で地球全体が水のバプテスマを受けたような、そういう状況になりましたよね。でこの時地球全体を覆い尽くす水はどこから来たんですかね。どこにあったんでしょうか。こんな大きな水は、多くの水は、はい、雨となって降ってきた。つまりノアの洪水の前は、大気圏のさらに外側にですね、 水蒸気の層があったというふうに言われています。でノアの洪水の時にそれが全部雨となって落ちてきた。でもそれだけではないんですね。聖書を読んでいくと、それから証の文、人類のあけぼのの、ノアの洪水の場面を読んでいく時に、実は雨だけではないということが書かれていくことに気づきます。創世記の7章11節と12節こう書いてあるんですね。それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて雨は40日40夜地に降り注いだというふうに書かれています。これは以前公開されたノアの箱舟の、ね、映画の一場面をちょっと持ってきたものですけれども、地中からわーっとこの地下水がですね噴き出してきているんですね。つまりこのノアの洪水の時、上から降ってくる雨と、そして地中から噴き出すその水、この両方によって地球全体が水の中につけられた、こういう出来事が起こったんですね。聖霊のバプテスマも同じです。使徒行伝を見ていきますと、使徒たちが聖霊を受けたっていう箇所が9箇所10箇所ぐらい書かれています。で皆さんぜひですね、その箇所全部チェックして、どういう表現が使われているかということを確認していただきたいなと思うんですけれども、聖霊が降ってきてとかですね、聖霊が下ってきてとか、聖霊が注がれて、みんな上から下に降ってくる聖霊の雨ってよく言いますけど、雨のイメージとして書かれているんですね。ですから皆さん祈るときに本当にそういうイメージを持って祈ったらいいと思います。主よ、聖霊の雨を私に注いでください、聖霊によって私を満たしてくださいって。でもこのノアの洪水の時と同じように、神様はもう一つの方法を通して私たちを聖霊によって満たしてくださるんですね。イエス様はこうおっしゃいました。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この水っていうのは聖霊を表していますけれども、実は私たちがイエス様を信じた時に、私たちの内側に聖霊があふれ出てくる泉が与えられるということなんですね。はい。そしてイエス様はこうもおっしゃいました。ヨハネの7章38節。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになるということなんですね。上から聖霊が注がれてきます。それと同時に、私たちの自我が砕かれるときに、私たちの内側から聖霊があふれ出るようになるということなんですね。皆さんはもうすでに内側に聖霊の泉を持ってらっしゃるんです。聖霊があふれ出てくる井戸を持ってらっしゃるんですね。はい、あふれ出てますか皆さん、ね、見ていいですか皆さん、こうやってどうなってるかもしかしたらその井戸の中にたくさんの石ころとかですね、いろんなゴミとか、つまり私たちがまだ主に告白していない罪、隠し持っている罪、ね、神様に処理されていないものを持ち込んでいてしまっていたとしたら、せっかく聖霊が湧き溢れようとするのに、私たちの罪が、私たちの自我がそれをとどめてしまっているということになるわけですね。だからその自我が、石膏の壺が砕かれて、そして内側にあるナルドの香油が、聖霊の香り、つまりキリストの香りが溢れ出るようになる必要があるということなんですね。でもひとたび私たちの内側から聖霊が溢れ出すようになるときに、キリストの香りが放たれるようになります。皆さんの周りにいる人たちは皆キリストの香りを嗅ぐことができるようになるんですね。かつてインドに派遣された宣教師がいました。で彼はですね、この言葉も文化も宗教も違うこのインドの人たちに、どうやって福音を伝えていったらいいか分からなかったっていうんですね。でそれでどうしたかっていうと、当時ですね、南アフリカからインドに来ていたこの人、分かります、ガンジー、はい、 ガンジーのところに行ってアドバイスを求めたっていうんですね。でその時ガンジーはこの宣教師にこう言ったそうです。残念ながらあなたがこの国でできることは何一つありません。でもその後ガンジーはですね、そのお部屋に生けてあったこの花を指さしてこう言ったそうなんですただあなたはあの花のようであってくださいって言ったっていうんですね。つまり花っていうのはそれ自体何もすることはできません。動くことは、できません。ただそこに咲いているだけです。でもその花が生きている限り、その花が咲いている限り、その部屋にいる人たちはみんなその花のかぐわしい香りを嗅ぐことができるんですよね。はい。今日覚えたいことは、私たちに委ねられている伝道の働きっていうのは私たちがする働きではなくて主の働きであるということなんです。でももし私たちの内側から聖霊によってキリストの香りが放たれるようになるならば、この世の人たちはあなたが持っているその何かをキリストの香りを求めるようになるんですね。白井さん、なんだかわからないんだけれども、あなたが一緒にいてくれたら何か平和な気持ちになるんですとかですね、里江さん、ね、あなたが私の話に耳を傾けてくださると何か涙が出て止まらないんです、ね、あなたが持っているものは一体何なんですかって、そのように求めるようになります。私もそれが欲しいです、私にもそれをくださいって。なぜならば救われたクリスチャンに注がれた聖霊というナルドの行為は、この世の人たちがどんなにお金を積んでもどんなに犠牲を払っても買うことのできないものだからです。キリストの香りを放つあなたという存在は世の塩として、地の塩として用いられるようになります。イエス様おっしゃいましたね、あなた方は地の塩である。塩の役割にはいろんな役割があると思いますけども、一つは何かというと、塩を舐めるとどうなります？喉が渇きますよね。つまり渇きを起こさせるようになります。つまり地の塩であるあなたが神様に用いられるとき、あなたがこの世の人々と接するならば、この世の人たちはあなたを通して霊的な渇きがを感じるようになるということなんです。つまりあなたが持っている霊的な何かを自分も欲しいって思わせるあなたはこの地の塩になるんだって言われるんですね。実は雅歌にそのことが記されています。4章の10節、私の妹花嫁よ、あなたの愛は美しく、ぶどう酒よりもあなたの愛は心よい、あなたの香油はどんな香り草よりもかぐわしいって。神様と交わり、その主の命令に従い続けるときに、あなたはこの世の人々が羨むほどのキリストの香りを放つようになるというんですね。実はこれが伝道の力になるわけなんです。4章の16節、北風よ目覚めよ、南風を吹け、私の園を吹き抜けて香りを振りまいておくれ、恋しい人がこの園を我が物としてこの見事な実を食べてくださるように。はい、私の園を吹き抜けて香りを吹きまいておくれって書かれていますけれども、実はこの園っていうのは私たち一人一人の存在を表しています。今年の3月ですね、ちょっと出張で大阪に行った時に、朝、大阪センター協会の近くに大阪城公園っていうところがありますけれども、そこを朝ですね、あの御言葉手帳を持って暗証聖句しながら朝ウォーキングをした時に撮った写真なんですね。でちょうど3月でしたので、梅が満開の頃でした。この大阪城公園の梅園っていうのはですね、1192本の梅が植えられているそうなんです。私はもう本当に感動しました。何が感動したかっていうと、この梅園にですね、一歩足を踏み入れたその途端、 この梅の香り、このなんていうんですかね、甘酸っぱいっていうか、その香りがファーンってあたりに漂ってきて、私は本当に幸せな気持ちになりました。この園をこう歩いている時にですね、本当にこう何とも言えない幸せな気持ちになったことを、覚えているんですけれども、まさにですね、この園っていうのは私たちの存在を、表しているんですね。あなたはキリストの香りをこの世に放つために、神様によってこの地上に置かれたエデンの園なんですね。皆さんお一人お一人はエデンの園なんです。皆さんからどんな香りが放たれているでしょうかね。もし私たちがキリストの香りを放ち始めるとしたら、ここに書いてありますけれども、北風のような試練が来たとしても、南風のような順風な時があったとしても、その風は皆さんのキリストの香りを周りに発散するために用いられる風になるということなんです。つまり皆さんが聖霊に満たされて生きるならば、どんな状況の中にあっても、私たちは神様によって用いていただける器になるんだ、エデンの園になるんだと教えているんですね。そして注目したいことはですね、実は、私たちが祈り始めてからキリストの香りを放つようになるまでには、その自我がね砕かれていく必要があるので、やはりすぐには香りを放っているようにはならないのかもしれません。ある一定の祈る期間が必要とされるんだと思います。でも私たちが祈り始めてからキリストの香りを放つようになるまでに、神様があなたに対してしなさいと命じられていることがあるんですね。それがですね、この聖句です。誰にも増して美しい乙女よ、どこかわからないのなら群れの足跡をたどって羊飼いの小屋に行き、そこであなたの小ヤギに草をはませていなさい。あなたの小ヤギを養いなさいというのは、これは伝道の働きを指しています。つまり私たちが自分自身のリバイバルを求めている間でも、教会のリバイバルを求めている間でも、この伝道の働きは続けていきなさいと命じられているんです。つまり言い方を変えるならば、私たちは伝道をすることによって、つまり誰かにイエス・キリストを伝えていく、主を証しするという働きをすることによって、霊的な満たしを経験するようになるということなんですね。逆に言うならば、もし私たちが人々にイエス様のことを証ししようとしなければ、私たちはいつまでたってもキリストの香りを放つことはできないのかもしれません。伝道について考えるとき、よく聞こえてくる声があります。まず自分が満たされていないのに伝道の働きなんてできませんって、まず自分が聖霊によって満たされることが先です、順番があります、うちの教会はまだそんな段階じゃないんです、というご意見ですね。皆さん、聖霊によって心が完全に満たされていないと伝道はできないんでしょうか。主を証しすることはできないんでしょうか。ある意味確かにそうだと思います。私たちの内側が聖霊によって燃やされていないと、いくら人から言われて頑張ってもいつかは燃え尽きてしまうかもしれません。ただですね、そのことが、じゃあまだ自分は伝道しなくていいとか、人々にイエス様のことを証ししなくていいという言い訳に使われてしまうことがあり得るということなんですね。じゃあ私たちいつになったら完全に満たされるのか、いつになったら出ていけるのか、おそらくこういう議論を続けている限り伝道は進展しないと思うんですね。今日の修法に書かれている瞑想の言葉、これはですね、各時代の希望の86章から引用させていただきました。キリストの首輝きを追うことがキリストの力を受ける第一の条件である。 このキリストの首輝きを追うっていうのは、これは伝道の働きを指しています。教会の使命そのものは、教会が主の任命を忠実に果たすことにかかっている。この働き、伝道の働きをおろそかにすれば、そこには必ず霊的な弱さと衰えが生じる。人々のための活動的な働きがないところでは、愛は衰え、信仰は弱くなる、はい、つまりこのイエス・キリストを明かししようとすること、伝道っていうことが実はリバイバルの秘訣になるということなんですね。で、今日覚えておきたい伝道に関しての3つのポイントをご紹介したいと思います。まず第1番目、伝道は神様の命令であるということなんです。御言葉を語ること、イエス様を明かしすること、伝道することは神様からの命令です。はい、皆さんできる人だけやってくださいとかですね、余裕のある人だけやったらいいんですよというオプションではないんです。しなさいと言われている命令です。なぜでしょうか。2つ理由があります。それは、もし私たちがキリストの心を持っているならば、キリストの心と一つにされているならば、人々の救いのために奉仕せざるにはせざるを得なくなるからです。もう一つは、キリストを明かししようとすることによって、私たちの品性がキリストに似たものに変えられていくからなんですね。自分のことばかり考える信仰生活はいつか必ず破綻していきます。でも誰かの救いのために立ち上がろうとするとき、もう私たちは自分の力ではどうしようもないというところに行き着くんです。神様に頼らないと自分は証すらできないということに気づかされるんですね。でもそうやって神様により頼んでいくときに、聖霊により頼んでいくときに、私たちはその聖霊の力によって作り変えられていくんです。つまり伝道をするということは、私たちを作り変えるための神様の方法なんです。はい、それによって私たちがイエス様のご再臨をお迎えするための準備をすることになるということ、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。伝道は神様の命令であるということ、そして2番目、でもその伝道は神様がなさる働きであるということなんです。先日ある教会で講演会をした時のことです。で、ある調結者のところにですね、教会からその講演会のチラシが送られてきました。で、この方はそのチラシを見た時にですね、あ、この講演会に行きたいなという思いが湧き起こってきたそうなんですけれども、教会に行く勇気がなかったそうなんです。もう何年も教会を休んでいたので、今更行けない。はい、実はその方はですね、そのことを他の教会に行ってらっしゃる娘さんに相談をしていたんですね。で、ある時その娘さんから私の方にメールがやってきました。実は今母が調血でこういう状況なんですけれども、母が講演会に行けるように祈ってくださいというメールでした。で、私はですね、そのメールを受けて、そのお母さんのためにずっと祈り続けました。そして講演会の朝がやってきたんですね。で、私は、朝ですね、その娘さんの方にまたメールをしました。今日から講演会が始まりますって、お母さんいらっしゃいますかね、お母さんのために祈ってますっていうメールを出しました。で、娘さんはですね、その私からのメールを受け取った後、すぐにお母さんに電話をしたそうです。お母さん、今日から講演会始まるよって、お母さん行けるよね。そしたらお母さんは言いました。ごめんね、やっぱり行けないって、怖いって。すると娘さんは泣きながらお母さんに訴えたそうです。お母さん、教会に行かなきゃダメ、今日からの講演会、お母さんの永遠の命がかかってるんだよって、もう涙を流してお母さんに訴えたそうです。そしてその結果、お母さんは3日間の講演会全てに出席をしてくださいました。ちょうど台風が迫ってきている、もう大嵐の時だったんですけれども、びしょびしょに濡れながらもですね、お母さんは教会に来てくださいました。そして、講演会 の後ですね、その方からお話を聞いたんですけれども、実はその方はですね、高齢のその方のお母様の介護をしてらっしゃったそうなんですけれども、その介護があまりにも大変で、もう苦しくて苦しくて、お母さんと一緒に死のうって思ってたそうなんです。でも教会に来てこのメッセージを聞いて、全てが解けましたって言って、もう一度頑張りますって言ってくださったんですね。で、私はその話をその方から聞いた時に、もうその場でひざまずきたくなるような恐れを覚えました。私はその時神様から委ねられたメッセージを語っただけなんですけれども、聖霊はその人に必要な形で、必要なタイミングで、必要なメッセージを語ってくださった。あ、本当に神様は生きてらっしゃるんだなって。伝道は神様ご自身がなしてくださる働きなんだなということが分かって、私はもう本当にそこにひざまずきたくなるような、もう神様の恐れに満たされた、そういう経験があったんですね。実はその後もそのお母さんにはもう考えられないような変化が起こってきているということをその娘さんから伺いました。伝道は神様の命令です。でも神様がしてくださる働きであるということを覚えたいと思います。神様の命令だから私たちはそれをします。でも神様に頼ってそれを行おうとするときに、私たちは生きて働かれる神様を体験することができるんです。伝道の働きに携わることによって、私たちの信仰がリバイバルされていくんですね。聖書は満たされたら出ていくのではなくて、出ていくことを通して満たされるという聖書の原則を教えています。そして3番目、その神様の命令に対して神様は私たちがはいと従うことを待っておられるということなんです。私たちが誰かにイエス様を明かしすることは勇気がいることかもしれません。犠牲を伴うことなのかもしれません。でも神様は、主が、私たちがそのためにはいと一歩踏み出すことを待っておられるんですね。今日の説教のタイトル、主よはいと言わせてというタイトルなんですけれども、実はこれ、同じ主よはいと言わせてという詩があるんですね。非常に長い詩なんですけれども、その一部だけ、ちょっとそれでも長いんですが、ご紹介させていただきたいと思います。スクリーンの方を見てください。主よ、私ははいというのが怖いのです。あなたは私を一体どこへ連れて行こうとなさるのですか。私は貧乏くじを引くのが怖いのです。私は同意書も読まないで捺印するのが怖いのです。一回はいと言えば、次から次へとはいと言わせられるのが怖いのです。まだ私は安心できません。主よ、はいというのが何としても怖いのです。あなたの棚心に私の手を置くのが怖いのです。あなたがそれを握ったら離されないからです。あなたの目に私の目を合わせるのが怖いのです。あなたの目を見れば私は引き込まれてしまいますから。あなたの求めを拒むことが怖いのです。私は八方塞がりになりましたが、それでも隠れます。捕らえられましたが、それでも反抗します。負けたと分かっていても戦います。それなのに主よ、私はなおもあなたを愛しました。あなたのために働き、あなたに私を捧げたのに、神よ、これ以上私に何を望んでいらっしゃるのですか。子よ、君のために、世界のために私はもっと求める。今までは君が君の意思通りに行動してきたが、そういうものはもういらない。君は私の承認と支持を求め、君の仕事に私を巻き込もうとした。子よ、わからないのか。それでは立場が反対だ。私は君のすることを見てきた。君の善意も見た。しかし今ではそれ以上のことが欲しいのだ。君は君の仕事をもう諦めて、君の父なる神の意思を受け入れてくれ。子よ、はいと言ってくれ。私がこの地上にやってきた時、マリアの 愛が必要であったように、君の愛が今必要なのだ。君の仕事を進めるのは私でなければならない。君の家族の中に生きるのは私でなければならない。君の町内にいなければならない存在は君ではなくこの私なのだ。彼らの心に染み込んだものは君の顔ではなく私の顔だ。おぼんぜられるのは君の言葉ではなく私の言葉なのだ。人の心を変えるのは君の命ではなく私の命なのだ。私に全てを投げ出してくれ。君の全てを、地上に降りて君と一緒になるために君の愛が私には必要なのだ。この世を救い続けるために君の愛が必要なのだ。主よ、あなたの要求にはとても叶いません。しかし誰があなたに手向かいましょう。私の国でなくあなたの御国が来るために、私の心ではなくあなたの御心がなるために、私にはいと言わせてください。私たちは戸惑うエレミアのように、時にはモーセのように、神様の招きに対して素直に答えられないことがあるかもしれません。でももし私たちがはいと心を定めるならば、神様はあなたの人生を力強く用いてくださいます。人々をイエス様の再臨に備えさせる働き、救いの御業は神様がしてくださることです。でも神様はそのために私たちを、あなたを用いてくださいます。だとしたら、私たちがすることは、私たちができることは、主に対してはいということだけなんですね。最後に、聖書朗読していただいたイザヤ書6章の8節の御言葉を皆さんとご一緒に、声に出して、朗読をして終わりたいと思います。どうぞ、皆さん信仰を持ってですね、今神様の招きに対して、この聖句を読みたいと思います。よろしいでしょうか。はい、3、はい。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わって行くだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。アーメン。イエス・キリストの再臨はもうすぐそこまで迫っています。今日もう一度神様にはいとお答えして、自分自身を主に明け渡したいと思います。神様の祝福が皆さんお一人お一人の上に豊かに注がれますようにお祈りさせていただきます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。